のおたから略して北おた第185回です。こちらのポッドキャストはカナダに住んでいるオタクな2人が好き勝手しゃべる番組です。お相手はカナダと
帰りの2人でお送りいたします。
で今回は紹介会なんですけれども、
うん、
今回紹介する作品本なんですけれどもね、うん、本はどんな感じですか。
誰の母でもない状態
というね、
うん、
キャッチコピーといいますか、コピーで紹介してるんですけれども、こちらですね、うん、Regretting Motherhood っていう本なんですよ、
うんうんうん、
で最近今年になって去年だったっけな、日本語訳が出て、うん、だから翻訳されて日本でも結構話題作売れてるみたいな感じで見たい。で元が英語だったんで、あだった英語で読もうって思って読んだのがこちらの本なんで、なんか母親になって後悔してるっていう放題みたいですね。
なるほど。
だから英語のタイトルだと Regretting Motherhood って、 Regretting はそう後悔してるなんですけれども、
うんうんうん、
Motherhood っていう言葉が確かにそのまま直訳はちょっと難しいかなとは思う、
うんうん、
Mother っていうのはまあ母親ってなんですけれども、 Hood ってつくとその母親となった時の経験みたいな、
うんうん、
そこの部分なんですよね、母親っていうもの自体というよりも。だからまあ母親になって後悔してるっていうのはそういう意味なんですよなんでこちらはね、でもフィクションではなくてノンフィクションなので、ネタバレとかはないんですけれども、まあ本が翻訳されているので、そちらを先に見てからこちらを聞きたいっていう人はまあじゃあ買うか借りてもろてというわけなんですけれども、前回にさ、なんか図書館で予約して2人もいたみたいな、
うんうん、
すごい話題の本だって思ったやつがこれです。
なるほど。
だから2017年とかかな、英語では、うんうん、かなんかに出てるから、ちょっとさ最近の出たやつではないんだけれども、うん、とはいえまあ私的には他の本よりは全然予約が前にいたので、すごい話題の本だなって、今もだからちゃんと読まれてるんだなっては思った本なので面白いなとは思って、うん、でこちらの本ですね、本当ノンフィクションというよりリサーチペーパーを元にしてってる本なんですよ。
なるほど。
だから結構お堅い本です、
ね、
でこうその書いた著者がもちろんそのリサーチの研究者本人で、
うん、
オーナー・ドーネスっていう名前のイスラエルの、ソーシオロジーだから社会学かな、
うんうん、
とかの研究者で、で本人もまあある意味多分関心がある分野だから研究した分野だとは思うんですよ。でこちらの研究っていうのは何の研究かというと、なんかまあ割と世界中どこでも未だに女性という体で生まれたらやっぱりいずれ結婚して子供を産んでそれを育ててっていう何らかの圧があると思うんですけれども、
うん、
で私の個人的な感想では北米よりは日本の方がそういうの強いし、
うん、
でさらになんかまあこれは私の個人の感想ではないんですけれども、このイスラエルの人曰くイスラエルという社会国でも結構その言うて他の例えばヨーロッパ圏とか、まあ、北米と多分比べたらそういう家庭に入って子供を産んで育てるっていうのは当たり前みたいな圧が割と強めなね文化らしいのね。 で、そんな中この人自身も、子供を産まない選択をしていて、だからそれを制度化するとかではないんだけれども、多分それで自然とまあ割と身近にある議題だからみたいな気づきだから、そのやっぱそれは当然ってなんかある意味自然なステップとして世の中では見られてるけれども、それを経験するのは当たり前なんですけれども、一人の人間だから、人間っていうのは感情とか考えとかいろいろ感じる生き物じゃないですか、だからそういう中で主にやっぱり母親になってよかったねとかそういうストーリーフィクションとかも多いし、体験談としてもさ、どっちかっつうとあやっぱ子供はいいですよみたいな肯定的な方にスポットライトが当たりがちじゃないですか世の中。
確かに。
でも全員がそうとは限らないじゃん、やっぱり人間多種多様なので、というわけであえてその肯定派じゃない人たち、だから母親になったことをむしろ後悔している人たちにスポットライトを当てて、その人たちがなんかどういうことを考えてるのか、どういう感情を感じてるのかとか、だからなんか数字的な研究というよりはそういうサンプルに対してなんかこういう事例があるよみたいな、こういう考え方とかで、もちろんね、あの研究だからそれなりにサンプル数はあるんだけれども、それをまとめている本なんですよ。だからまあ本人も書いてて、これは本当そういう意味じゃなんかあまりにも未知の領域すぎて、なんか自分のこの1個前はそれとちょっと類似した研究ではあったんだけれども、こうなんか母親というものを、母親経験体験というものを否定的に見るっていうジャンルに対して初めてすぎるから、これもまだ全然なんか全部網羅しているというよりは本当に一歩第一歩みたいな、なんかやっと扉を開いたぐらいの感じだなっていう研究という感想を持ってて、もう本当にその通りだなと思って、タイトルにも入ってる通りマザーフッドって入ってたら、やっぱりそう子供を産める体の人の方が興味を湧くジャンルかなと思いつつも、でも人間基本的にっていうか、今のテクノロジーだとやっぱりみんな母から、人は人から生まれてくるじゃないですか、試験管ベイビーといっても、もう最初から最後まで試験管じゃないですか、最終的には誰かの体からニョポンって出てこないと、今のテクノロジーではね、マトリックスとかじゃないんで、だからそういう意味じゃ全人類に関係ある話なわけですよ。で、この人もそう、ちゃんと前置きに書いてあるんだけれども、タイトルなんかにも Motherhood って書いてあるんだけれども、そういう意味では、本当子供を産んだ人に対しての研究であって、だから、自認的に、マザーだろうが、そうじゃなかろうが、あんまり関係ないみたいな。なんか、そういうラベリングは、あまり関係ない、まあ、そっちもね研究したら全然また新たな気づきとかあるとは思うんだけれども、この人の中では一応定義としては女性限定ではないという意味で、っていうもっとおおらかな姿勢ではあるんだけれども、そういう意味ではなんか全人類、人から人は生まれてるという意味で母親っていうかね、なんか誰かから生まれたらその親的なのは関係あることじゃないですか。だからその本、この読む本人がその気持ちを感じるかどうかとかともかく、なんかまあ社会というものに生きるんだったらやっぱり他者と関わるので、そういろんな他者を理解したりなんか思いやったりするっていうのはなんかその社会には必要かなって私は思うので、そういう意味では本当当事者じゃなくてもすごい興味深い本なんじゃないかなとは思った。なんかすごいお堅いこと言ってますけれどもでも本当単純にこういう面って人類あんま語られてきてないよなっていう ことで、うん、あの私的には結構目から鱗本でした。なんかもちろん日々さ、なんかできるだけこうオープンな考えで差別はしないようにとか心がけていますけれども、とはいえやっぱり自分の気づかないところでそういうなんか凝り固まった考えてあるって分かってるはいるので、なんか自分の中のそういう凝り固まった部分をこうあのほぐし、そこからボロボロこう鱗が落ちてくるみたいな気づきをした本だったので、なんか非常に体験になりました。勉強になりましたね。なんかなんか特に興味深いなって思ったのが、人間だからさ、
うん、
負の感情を持っていいって私は思っていた方だと思っていたのに関わらず、なんかやっぱりこの母親になった自分を否定とかさ、そういう話題を聞くと、うーん、子供がやっぱり関わってくるじゃないですか。母親になったってことはやっぱり子を産んでるか母親になるわけで、だからどうしてもその付属品として子供がついてくるんですけれども、なんかその子供に対して負の感情があるとうっとなる自分がいるなっていう気づきがあって、でも そこなんでだろうってその本でもね問いただしてくるんだけれども、考えたら確かに私の中でもなんかその母親ってのはちゃんと一人の人間だからねっていう思ってるつもりだったんだけれども、ある程度いい母親じゃなきゃいけないみたいなさ、じゃないとあなたを一人の人として見てあげられないみたいな、なんか部分があったんだなっていう気づきになったんですよ。わかる？なんかこう母親になったことを後悔してもいいんだけれども、それはあくまで自分の子をまだ愛してたらとか、なんかまあもちろん殺人とか虐待とかそれは論外としてね、でも考えるだけで行動に移してないっていうのは結構大きい違いだと思ってて、移してるか移してないかだとしたら、なんかその私の考えてるいい母親像っていうのは本当にオープンなつもりだったけれども、なんか自分的ななんか箱があったんだなって、この中に収まってないといい母親じゃないみたいな、あったんだなみたいな思って、でもなんか他の母親という箱じゃなくってね、例えばなんかメンタルヘルス病んでる人とか貧困の人とか、なんか他のいろんな箱の人に対しては、まあ、ある意味こう本当愛を持って言ってるんですけど、クズでもいいっていうか、なんか人間っていろんな面があるから、常に正しい人とかいい人であるのは無理だし、なんかまあ本当殺人とかは置いといて、そうじゃなくても悪い人、そういう意味では悪い人でもさ、なんか全然いていいって思っていたのに、なんか母親ってなるとその箱がキュッと狭くなるみたいな、なんかこうじゃなきゃいけないみたいな。あって、でその箱は私の中でもこうおおらかだと思っていた私の中でも、父親っていうのと母親っていうのだとさらになんか違ったなっていう気づきがあって、面白かったですね。だからなんかこう自分の人生で直接関係のある人にそう言われたらダメージってあるけれども、それとは別でこういう研究でそういうデータがあるよみたいな、もっとなんか個としてじゃなくて群としてみたいな風で読むと、ちょっと最初うって思ったんだけれども、だんだん読み進めていくうちに、まあそうだよなって、なんか人間だものっていうすごいあのふわっとしたあの三尾先生のあれになっちゃうけれども、そうだよなってなんか噛み砕くプロセスを、でしかもこの私の場合はさ、本を読んでるだけだから他の人は関係ないっていうか、誰かと会話して傷つけるとか傷つけられたとかが関わらないじゃん。だからそういう意味ですごいセーフティーネットのある状態でなんかこの気づきを得られたのは、しかもさあの研究っていう理路整然とした 順序立てて説明してもらえるのはなんかこれぞ知識って感じ、
うんうん、
情報じゃなくて知識って感じ。
なるほど。
がして頭のいい人は頭いいなってすごい頭の悪い感想が出てきましたね。だからいいんです。なんかそうもちろんどっちかというとね、人類みんな仲良くなった方がいい、楽だけれども、どうしてもそういう感情を持てない場合あるから、
うん、
なんかそう、その母親になるということが後悔しているという人ももちろんいていいし、その中にはなんかその感情がある意味、うん、子供に向いても仕方がないなって、
うん、
っていう気づきがありましたね。で、そういう気づきは、私はさ、なんかぶっちゃけその親子関係とは関係ない人なんだけれども、よくその承認っていうのが、なんていうの、その体験話してくれた人たち、被験者じゃないな、
なんだろう、
被験者
かな、
被験者かな、まあ、その話してくれた人たち その証言にもすごく色濃く現れてて、だから結構その母親になることの後悔ははっきり言うんだけれども、その前置きとかに、でも子供は自分の子供は愛しているとか、なんかそういう前置きをすごいめっちゃしてくる人多くて、ああなんか、まあもちろんその本人がそう本当に思ってるから言っているっていうのもあるとは思うんだけれども、それだけじゃなくて、そうやって前置きしないと、なんかその後の自分の感情の部分も聞いてもらえないっていうか、そもそもなんかそういう意味で、そうやって前置きしてある程度のそのいい母親像を見せないと、その負の感情を認めてもらえないみたいな、まあその前置きがあっても認めてもらえないみたいな人もいるんだけれども、せめてそこがボーダーラインみたいな、なんか線引きがあるんだなって思って、面白かったっすね。でもこうキャッチコピーにも使った、なんか誰の母でもない状態みたいなのが、なんか、これなんて書いてあったかな、Nobody's mother って書いてあったの確か。だからその実際誰を産んだかとか、その子がどういう人間かとか関係なく、やっぱり母親になるということは誰かの母親になった状態みたいな。からだからそれがからその誰の母でもない状態、だからまあ言うならば母になる前の自分にはもう多分タイムマシンとかが発明されない限り、本当にそれは不可侵な、戻れない状態なんだなっていうのが、なんか当たり前のことなんだけれども、すごい人生の中でそこは結構やっぱ大きい、いろんなね、人生山あり谷ありだから変化ってあるけれども、その中でも結構代表的なビッグな変化なんだなっていうのが面白かったっすね。だってその状態はある意味なんかこう、実際その後さ、子育てしなくてももう戻れない状態なわけなのよ。こう例えばいろんな事情によって、もしかして子が亡くなるとか、養護施設、アドプション、アドプションって日本語でなんだっけ、里親じゃなくてそれはフォスターで、アドプションは
おなんだろう、養子縁組、
あ、うんうん、そう養子
うん、うん、
とかに出したとしても、うん、その前の状態には戻れないみたいな、
うんうん、
その産んだ人はね、みたいなのがなんかまあでかいよねって単純に思うし、なんか私は割と若い頃から 子を産むとか育てるとかにはもうとんと興味ない人間で、でもこうやっぱり北米の方が日本よりそういう圧は少ないといえども、とはいえやっぱりある程度はやっぱりこの体だとね、特に男性のパートナーを見つけて結婚して子供を産んでさらに産んでみたいなのがある程度当たり前として見られてる社会じゃないですか。だからこう本当興味ないんだけれども、ちらっとやっぱりその興味ないっていう選択が間違ってる、間違ってるっていうのもおかしいんだけれどもね、でも間違ってると感じてしまう時があるのよ。もう相当興味ない私なのにね。だからそういう人がこの本を読むとちょっと安心するっていう面もあるとは思う。ある意味私はその不可思議ななんかその状態に行かないでその体験をある意味シェアしてもらったから、なんかまあ私自身ほん、ね、変わる人もいるから産んだらとかそれも分かるは分かるんだけれども、本当興味ないのよ何度も言うけれども、だからああなんか興味ないだけじゃなくてそういうタイプのもしかして人間がそう産んで後悔することもあるんだなって知って、だったらやっぱやらんでええかなって思っちゃってるので、なんかそういう非常に自己満足的ななんか好奇心っていうか、あやこれでいいんだってっていう安心感も得られました、個人的にはどうですか、ふわっとしててね、あんまり内容は本当心を説明する以外にもいっぱい詰まってるんで、本を読んでもらうっていうのが一番いいとは思うんですけれども、こうね、こう産んである意味その不可逆な変化を遂げたカエルちゃん的にはこういう話題って興味あります？
そうね、気にはなると思う。なんかそういう感情になる経緯とか、なぜそのなんだろうな、いろんな考えに触れたいっていうのはもちろんある感じがするかな。そのどういう気づきを得られたのかとかいうのもすごい気になる。
直接こうっていう気づきももちろんあるんだけれども、それだけじゃなくてやっぱりこう他の人を許容する範囲みたいなのが広がった感覚があったかな、私は一番。そういう人もいていいよねっていうそういう意味の許容範囲っていうか、あとなんかこうこれもね、私自身の正当化みたいな自己満足的なやつなんだけれども、なんか感覚的に私ってこうちゃんとしてないなみたいな感覚が、普通になりきれないみたいな感覚がずっとあって、なんかね、例えば前回だったらほらちょっとマイナー思考よりとかなんかそういうところでちょっとこうそこまで変でもないんだけれども、なんか統計的に見るともしかしてね、どっちかというと普通じゃないみたいな方、選んでるわけでもないけれど、そうなりがちな自分がいて、だからなんか今の時代ね、全然ほらなんか一人身で子供も産んでないとかって、しかも子供産める体生まれでみたいな人もいっぱいいるって分かってるのに、どうしてもやっぱりなんか自分の身の回りとかでさ、そういうことがあると、ああなんかこの人たちは普通になれたんだなみたいな感覚があったのよ。でもこの本読んだらなんかこう意外とみんなね、外から見たらさ、この人たちこの後悔してるって感情あんまり吐露してないとかね、そういう圧があるからあんまり隠して来てたと思うんだけれども、だったら ら私がこの人たちに多分遭遇した時にはとか、あの友達だった場合は、うん、ああ、あの人もなんか普通になれたんだなって見えてたと思うのよ、
うんうんうん、
でもそういう意味じゃなんか、まあ、実際の統計は分からないけれどもあまり描かれてこなかった感情じゃん、この母親になったことを後悔するって、ふというカタゴライズされる感情は、だからそういう意味では普通じゃないと見られるじゃん多分、今の時代だとまだまだマイナーっていうかさ感じで、だからそういう意味でなんかその母親どうこうってだけじゃなくて、なんかみんな多分自分ちゃんとできてない、普通になりきれてないんだなって思ってる人いっぱいおるんだろうなって、みんな頑張って生きとるってっていう安心感だからなんかマイノリティ、自分マイノリティってとこに気づきがちなんだけれども、全然そうじゃなくてマジョリティ側に私も入っているみたいなとか、普通になりきれているみたいな面もいっぱいあるんだけれども、人間なんでそうやってすぐ自分のネガティブなことにばっか固執するんでしょうねそれとこれは自分の性格上の問題なのかなとかも思ったりする。なんか そういうとこは勝手に楓ちゃんにもシンパシーを感じている。楓ちゃんもどっちかというと多分あの私みたいにさ、
うん、
10のいいことがあったのに1の悪いことがあったら1の悪いことの方になんかドヨーンってこう引っ張られがち、
うん、
そうって勝手に思っているけど、どうですか、うん、
いや完全にそうです。
わーいやっぱり仲間だでもね、周りの人から見た私はやっぱ楓ちゃんはちゃんとしてるなって、幸運で育てて、こうあの種の存続的な自然の界で生きる動物的な意味ではなんかちゃんとして普通だなって思うんですけれども、でも実際ね聞いてみたらなんか、え、そんなことないのに楓ちゃんなんでそんなことで悩んでんのみたいな、ちゃんとしてるよって思うから、そういうとこはこうネガティブ友達キャッキャッって思ってるから、ちゃんとそこは楓ちゃんのちゃんとしてるとこ褒めてあげようって思ってます
いやありがとうございます。
そんなことないよって思ってるでしょそんなことあるよってでもわかる、そんなことないよって思ってしまうっていうのもめちゃわかる。だからなんかあの世の中の人間別にそういう全員そういうタイプじゃないとは思うんですけれども、もしこれ聞いてる人の中にそういうタイプいたらね、多分あなたもね自分が思ってるちゃんとしてるよって言ってあげたいんで、大丈夫やで。どうですか、楓ちゃんもそういう不安とかあったりする、そういう普通に慣れてないなとか自分ちゃんとしてないなみたいな落ち込み
あるある
あるんだ、やっぱり
特にそういうなんだろうな、ソーシャル面とかでは、
あ、
なんであんなこと言ったのかなとか、
ああ
いう風にすればよかったんじゃないとか、
あ、
常に振り返ってはわーってなってるタイプな気がする。
あ、いやでも本当はたからしたら普通ってか、すごい優しい思いやりのある人よって印象受けるから、そんなことないよって思う。
いやなんか、
うん、
なんだろうな、なんか、
うん、
もっとなんか言えたんじゃないかとかさ、
あ
なんかどう反応していいかわかんないことが多かったりするときに、
あ、
どう受け止められてんのかなとか、
あ、でも人生いろいろあるからどう反応していいかわからないことあるよな。
うん、
楓ちゃんの私が見てる限りの行動だと、なんか正解はなくてもそれは完全にあかんやつってあるじゃん、
うんうんうん、
そういうのはやってないから大丈夫じゃねって。なんかどんな返答でもやっぱりもっといい言い方あったかなとか、なんか他にあったかなって向上する、なんか良くする方向ではいろいろあると思うけれども、なんか人の顔札束で叩いてペッて唾かけるとか、なんか明らかにアウトみたいな、いやそれはダメやろっていうのは、まあそんな極論じゃなくても、そんな相手が傷つくようなことをわざと言ってるみたいなこととかないから、そういう意味じゃ全然大丈夫だと思って見ているよ、
いやーありがたい目線だけどね
でも正解探しとるんやろわかる。だからその私はその他の人があまりにもそうやってガンガン言ってきてくれたら、さすがに自分の内なる声とそう均衡が取れたりするから、楓ちゃんそういうタイプかわからんけれども、そうかなって思って、そんなことないよって本当にそう思ってるし、ただ思ってるだけじゃね、楓ちゃんにその考え伝わらなかったりするから、声に出して言うっていうのも大事だし。あ、だから この本もね、そういう意味で言語化みたいなの大事よねって本当思
う。
なんか中には結構こうセラピー的な感じで証言してる人たちもね、話すの楽しみになってきたとか軽くなったみたいな人もいるから、そういうセラピー目的で、この人研究者だから、なんかそういうセッションではないんだけれども、単純に吐露するとか言語化とか大事とは思うので、なんでどうですか楓ちゃん、今我々の図書館だと多分 2,3 人待ちで読めたりしますが、こちらの本見たい度っていうか読みたい度的につけるとしたらどれぐらいですかね。
そうだな、丸かな。
丸、その心は。
いや、なんかなんだろう、その自分の中の母親像を、こう見つめ直すことで、まあね、何か変えられたり、自分のなんだろうな、自分のを認められるかもっていうのもあるけど、ちょっとなんだろう、怖いっていうのは変な気がするけど、
なんか全然ある可能性の感情だと思うよ。なんかタブー化的なね、なんかジャンルっぽいし、楓ちゃんの場合はその含まれるわけじゃん、なんかグループとして。だからそういう怖いみたいなあってもええと思うよって普通だと思うよってやっぱりなんか自分の話じゃなくても自分の所属するグループの話されたらちょっと怖いって思うのは、この母親ってジャンルじゃなくても、あと全然今更でそんな内容には影響ないんだけど、すいません、一番最初の言語はドイツ語でした。
あ、
ドイツ語から世界各地で翻訳されているなんだそうです。でもまあ全然私はドイツ語読めないんで翻訳されたやつではあるんですけれども、その怖いという感情はなぜかって、まあね、本まだ読んでないから分からんけれども、どこから来る怖いか分かる？何に対しての怖いなのか。
なんだろうね、
その本の内容に対してなのか、その本に影響されて自分の考えとか、なんか自分の中の気づきとかなのか。
いや多分後者だと思うね。
あ、
どう影響されるか分からんなっていう、 怖さかな、
うん、
まあ多分きっとポジティブっていうかね、うん、またこうきっと何かが切り替わるんだろうなとは思うけども、うんうんうん、
変化って怖いみたいな
そう
単純に、
うんうんうん、もう本当手探りでやってるものでもあるしね、
ああ
母親業、
はいはいはいはい、
業っていうか母親としているっていうのは、それをなんかこう掘り下げて大丈夫なのかみたいな、
あなるほどね、
うん、
楓ちゃんと話してると私から見たらめっちゃお子も今ちゃんと育っててさ、ちゃんとしてるみたいな思うんだけれども、当人からすると本当手探りで、
うんうんうん、
そういう意味じゃ正解なのかなみたいな、結構常に考えてる感があるから、
う
ん、なんか それと向き合うみたいな怖さとかかもね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
でも本当外野からしたら、この収録の前に言ったけれども、
うん、
お子はやっぱり小さき子供だからさ、
うんうん、
理不尽な要求が多いじゃないですか。
そうですね。
なんか寝るだけなのに、こう、これは着たくないとかさ、うんうんうん、パジャマの色とか別に睡眠の質に関係ないだろうとか思うんだけれども。それに付き合ったりしてるから、なんか本当偉いなって旗からは見えるんだけどもね、
うんうん、まあ、その付き合い方とかね、
うんうんうん、
ちょっとした反応でもさ、やっぱ子供にとって親はね、
うん、
最初の人間じゃないですか、
うんうんうん、影響力は強いよね。
そうそうそうそう、だから自分がイライラしてることでどう影響するんだろうとかさ、本当細かい、自分でもきっと気づかないようなところで影響があったら怖いなとか、怖いっていうか、ね、まあ、ポジティブな影響だったらいいけど、ネガティブな影響だったら、
うん、
それこそね、その人のね、
うんうんうん、
生計に関わってく
ることだしね。そうですね、子育てってそういうことですよね。
客観的、そういう目で見るとこう怖いわけよ。
ああ。
まあ正解がないっていうのはもちろんそうかもしれないけど、うんうんうん、でも必ずなんていうの、なんていうか、ベターはいつもあるわけじゃないですか。
それはもうそういう意味じゃすごい茨の道じゃないですか。
そうそうそう。
うん。
だからね、それをこう、だからやっぱり客観視するのがやっぱ怖いのかな。そういうこと
ね、ああ、うん、なるほどね。
まあ、ね、いい方に変えられるんだったらもちろんいいんだけどさ、うん、それをこうなんか、まあ、客観的にまあ。見れないっていうのもネックかもね。
ああ、
なんていうか、
それは楓ちゃんの子育てをってこと？
そうそうそうそうそう。自分の、
うん、なんかしつけなり、うんうん、対応の仕方とかなりみたいな、
うんうんうん、
どうしても当事者
そうそうそうにな、
だから
そうそうそうそうそう、
なるほど、人間だもの。そんな効率よくとか言うけれども結局人間だもの、うん、聞いてるだけで大変。でも確かにそういう意味じゃ怖いかもしれないけれども、なんかね、別にそんな言うてこれで人生変わるってほどの本でもないとは思うし、
うんうんうん、
でもなんかインタレスティング的なね、面白いね、うんうんうん、なんかエンタメ的な面白いではなく、
うんうん、
興味深い面白い本だとは思います、
うんうん、
し、ある意味その境界を超えた人のその読書感想みたいなのも、
うんうん、
私は個人的に気になるので面白いなって楽しみにしてます、
うんうんうん。
なんちゅうタイミングで思い出すんだ私は。いつもはもうちょっと雑談会の最初の方にさ、
うん、
ツイート紹介するけれども今思い出したから今紹介するね、うん、なぜなら次に持ち越したら多分忘れちゃうからすいません。でも笛木のりこさんからいつもありがとうございます、
うん、
スラダンカナダ上映おめでとう、
うん、
2人は誰推しですか。カナダでの評判はどうでしょうか。不活の語尾のピョンは英語圏過去カナダは仏語フランス語ってどう変換されているのか気になりますとのことです、
うん、
なんで急にねもっと軽い話題になりますけれどもスラダン覚えてる見たの、
うん、
一緒に見たよね、
うんうん、
で評判はね、まずそもそもスラダンというものの認知度がこう日本とか特にあと韓国、うんうんうん、中国と比べたら英語圏の方が低いは低いんですけれども、
うんうん、
でも私が実際会った人間で見た人カエルちゃん含めねとネットとか映画批評家のレビューとかを見るとすごいいい感じですね、
うん、
なんか見た後ももう一回見たいって人もいっぱいいるしリピーターも結構多いし、うんうんうん、映画批評の人もあの人多分読んだ感じスラダンという作品自体はこの前に知らなかった感じだけれども、
うん、
なんかスポーツ映画ものとして結構最高峰だぐらいのレベルでベタ褒めしてて、
うん、
なんかこれ私も思ったんだけれども試合を見ている時の体感の時間みたいなのを非常によく描いてるみたいな感じだったので興行収入的にはちょっと分かんないんですけれどもでも作品としては非常に結構評価高い感じですね、
うんうんうんうん、
それでこの「不活って誰か分かる?
分からない。
ピョンって言ってる人いたの覚えてる?敵の白い方のチームに、これも同じ似てんだピョンとか言ってた。
あ顔は全然思い出せない
けどそれでもふわっと、うん、そうそうそう、うん、だから誰かピョンを語尾につけるね選手が相手にいたんですよ、うんうんうん、で我々見たのは日本語音声で英語字幕だったので、うんうんうん、で私結局何回か見たけれども全部その同じ日本語音声英語字幕だったので、うんうんうん、英語音声でどうなってるかは分かんないんですけれども、
うん、
字幕ではピョンではなくモンになってました。だからちょっと英語のセリフ覚えてないんだけれども It's なんか多分なんか、
うん、
It's the same two points モンみたいな、
うんうんうん、
なのでモンが何なのかはちょっと英語私でも分かんないんですよね。なんでピョンが、まあ、ピョンは英語にはそのまま伝わんないっていうのが分かるんですよ、
うんうんうん、
でも MON の門になってて、
うんうん、
この門は何なんだもんってちょっと気になっている気になってますね、
うんうんうん、
でも何らかの語尾はついてました、
うんうんうん、
なので多分吹き替えでもついてます。
なるほど。
でちなみに楓ちゃん推しは
推しは申し訳ないいないです
らしいです、
うん、
まあ、本当は初めて見た人だとね多分人と名前と顔が一致みたいなのがもうそもそもずっと動いてるし、
うん、そうだね。
もう下手したら両太ぐらいしか名前覚えられなくてもしょうがないと思っているって。
確かにな
んでちょっとこれで私のスラダン完全版解体内欲がまた湧き上がったので、うんうんうん、もしそれを買って布教したら名前を覚えてもらってそしたらお気に入りができるかもしれないので、うん、
根本的に私お気に入りってあんまり
らしいですね。
難しい できないタイプなので
らしいですね。そうですよ。でも私はルカワと三井と陽平が好きです、
うんうんうん、
誰か覚えてる?
ルカワは、
うん、
あれ?
ルカワはそんな名前の人いたよね。
釣り目の
そう。
そうだよね。
そう。
三井は、
うん。みっちゃん。みっちゃん。
なんかリーダー的な感じで動いてた人。
リーダー的な感じで、キャプテンってこと？
かな。
キャプテンではない。キャプテンはゴリ
ー。あ、そうなんだ。
あ、あの人キャプテンです。三井はあのグレてた。
ああ、はいはいはい、そっか。あの、うん、めっちゃ息上がってた人ね。
そうそうそうそう
そう。そういうもう印象しかなくて。
そうそうそうそう、体力ない人。
うんうんうん。
傭兵は。
え。
いやごめん、意地悪でした。これはあの。あの映画しか知らない人からしたらもうわからんよっていう人なのであの桜木花道の友達のリーゼントの人です。黒髪リーゼント。
うーん、
誰だよって感じだよねしょうがないと思うその反応で正しいという感じなので、プエキさんももし推しいらっしゃったら教えてください、
うん、
というわけで非常に真面目な話とバスケの話、
うん、
今回は終わりたいかなって思います。
はい、北オタはお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグ北、ツイッターでいいのか、
いいんだよ、
または X
いや私は断固そう呼ばない。
ツイッター、OK、
ずっとツイッターで呼ぶしリツイートって呼ぶポストってなんだよ
ではツイッターでハッシュタグ北端でつぶやいてください、う
ん、はい、
お相手は楓と
かなたでした。それではまた次回、さような ら。あのやっぱネットでさ物買うときってどうしてもレビューとか気になるじゃないですか。
なるね。
それでもうこれ買おうって決めてはいるんですけど。